ラジオラビートで CM を流してみませんか。お得な価格でお得なサービス、あなたの街のラジオ局ラジオラビートがあなたを、あなたのお店を、あなたのグループを応援します。0565-32局の8855まで今すぐお電話を。
ピンクカルカル、パーソナリティのカルカヤサトシです。 78.6MHz ラジオラビート。
はい、どうも。お、全世界の皆様こんばんは、カルカヤサトシです。 FM トヨタラジオラビート、毎週土曜日夜11時のピンクカルカル番外編です。もうすぐ夜の12時になりますけども、番外編は12時の番組終了後も引き続き収録して後日ポッドキャスト配信されます。この番組では皆様からのメッセージを募集しております。下ネタ、ふつおた、コーナーへのメッセージなど、メールの宛先は786@lovat.co.jp までお願いいたします。はい、さあ、というわけでね、もう今日は収録してるのはもうちょっと前ですけども、まあ放送は12月10日ということで、どうする、何が、もう年賀状だよね。もう年賀状、もう準備し始めた方がいいよね。僕毎年20何日から準備し始めて、もうギリギリで出してるんですけども、今年はもうちょっと早く動けたらいいな。まあ毎年ね、僕変な年賀状をね、作ってて、写真スタジオでね、変なの写真を撮って、変な写真じゃないけどね、ちゃんとした写真を撮って、それで年賀状を作って出してるっていうことなんですけどもね、今年もやりたいなとは思っておりますけども、そろそろやらなきゃね。最近なんかあったかな。僕のね、MacBook Pro が壊れましてね。前、MacBook Air が壊れたっていうことでね。ここでも話したと思うんですけどもね。で、MacBook Air が壊れて、で、その後、MacBook Pro がね、新しいのが発売されてね。10月末ぐらいですかね、発売されて、まあもう MacBook Air が壊れてるから MacBook Pro 買ったんだよね。で、 MacBook Air よりね、 MacBook Air、 まあなんか言いたいだけのような、 MacBook Air って言いたいだけのような気がするけど、 MacBook Air はね、薄いんだよ本当に。畳んだ状態で、畳んだっていうか、まあノートブックパソコン、ノートパソコンをね、パンで畳んだ状態で、もうすごい薄くてね、厚い部分で18ミリぐらいだったかな。で、まあ薄いんだけど、で MacBook Pro が新しく10月に出たのがね、さらになぜか MacBook Air よりも薄くてね、これはもう買うしかないなと思って、で、まあ性能も良くなっているということでね、まあ買ったわけですけども、で、まあ最初はね、快適に使っててね、たまになんか画面がチラッチラッとなんかチラつきがあるみたいな感じだったんだけど、まあレティーナディスプレイということで、すごく細かい表示でね、ディスプレイサイズとこの細かさと、今までのね、いろんなアプリとの相性がちょっと合わないのかなとかね、なんかよくわかんないなって、このディスプレイになるの初めてだしなっていうね、綺麗なディスプレイっていうのは Mac はちょっと前からいろいろ出てたんですけども、僕の MacBook Air はまだね、もうちょっと古い、ディスプレイだったんでね、で細かいからもうこういう現象っていうのは起きるのかなぐらい思ってたんですけども、でここ最近11月末ぐらいにさ、いきなり寒くなった時とかあったじゃないですか。でその頃さ、パッと起動させてみたらさ、上になんかね、1センチぐらいのね、黒い横帯が出るんだよね、モニターの一番上の方にね、上から5ミリぐらい、一番上から5ミリぐらい下がったところに、さらにそこから下1センチぐらいの幅で、端から端まで、黒い横の帯がね、出るんだよね。それがなんかピカピカピカピカピカピカピカピカみたいな感じで、ログイン画面でまず光ってて、でログインした後もそれが出る わけなんだよね。でまあ買ったばっかなんだけどなと思って、でもなんかどうやらこう使っていると寒い時に出てる感じ、うん、でパソコンしばらく使ってあったかくなってくるとその症状が起きなくなるっていうことでね、あ寒いと出る、毎朝出てたからあ出るんだなと思って、であのアップルのサポートにね、うん、チャットで問い合わせできるからね、まあ、電話とかでもできるんだけど、チャットならあの他のことをね、僕割と電話がかかってきたりするから、そういう電話とか出たりしてもその合間合間でチャットでちょっとずつ話を進めることができるからね、うん、でそれでまあチャットでアップルに問い合わせて、こういう現象なんだけどっていうことでね、スマホであの動画も撮影してあったんで、それをオンライン上でまた見てもらったりとかいうことをしてね、うん、そしたらまあ結構それで時間かけてやり取りして、でその後、リカバリーモードでも症状が出た時にリカバリーモードでも症状が出るか見てみてくださいっていうことだったんで、もうそのチャットのやり取りの時はもうその症状は出てなかったからね、あ分かりましたっていうことで、後日また朝ね、またその症状が出た時に、ああ出た出たと思ってね、その、コマンド R、再起動とか、まあ、起動する時にコマンド R かなを押したままにすると、そういう、ね、リカバリーのモードが起動する、立ち上がるんでね、そっちでログインしてみてもやっぱり上に線が出てたから、あこれはもうおかしいんだなと思って、でまたすぐチャットができなかったから、しばらく経ってからね、でチャットで連絡して、やっぱり出ましたっていうことを言ったらね、じゃあもう修理ですっていうことでね、うん、まあハードウェアの問題でしょうっていうことになりまして、で先週だね、うん、先週あまあ先週というか、まあ、日曜日、前の日曜日、うん、今週の日曜日といえばいいかな、日曜日始まりなんでね、日曜日に、行ってきましてね、うん、あポッドキャスト聞いてる人は今週って言われてもあれなんですけどもね、うん、まあいいか、日曜日に、Apple Store 行ってきてね、でまあ予約してある時間になってね、でこういう症状が出るんですって言ってパソコン見せたら、やっぱりそういう時っていうのは症状出ないんだよね、うん、そんなもんだけどね、うん、でもスマホで、撮ってあったからね、うん、でそのスマホを見せながら、スマホの動画を見せながら、こういう風に出るんですよって言って、ああそうですかみたいなね、可愛い女の人でしたけどもね、でそういうこと言って、でまあ修理、初めはね、修理の方向で話が進んでたんだけど、なんかまだ返品交換一番最初っていうのは何日か、普通は1週間ぐらいなのかな、返品交換期間っていうのがあると思うんだけど、それで交換しましょうって、もっと日にち経ってんだけどね、1ヶ月ちょっとぐらい経ってんだけどさ、なんかやってくれるっていうこと、まあありがたいよね、本当にありがたいですけどもね、うん、交換しますよっていうことになったんだけど、まさかそんな風になるとは思わなかったから、箱がないとダメですよっていうことでね、うん、まあ箱なんて家だしと思ってね、うん、でもまあもうこういうことはね、早めに済ました方がいいなと、うん、また来週とかなると、またその間にさ、もしかしたらこの僕の MacBook Pro にさ、うん、雷が落ちるかもしれないじゃないですか。そうするとさ、雷が落ちて真っ黒焦げの状態で持ってても、これ前と違いますねって言われちゃもうダメだから、だからもう早めの方がいいなと思って、じゃあ今から家帰って取ってきますって言ったら、今度は箱がいります、あとアダプターがいります、ケーブルがいりますっていうことでね、でもまあアダプターとケーブルは新しい箱に、新しいその、交換のやつを移し替えればいいってことになったからよかったんだけど、箱はねなんか裏に番号入ってんのかな、だからダメみたいでさ、箱なんか別に僕中身だけでいいんですけどダメですかって言ったら、あじゃあ聞いてきますねって言って、でダメだったんですけどもね、で交換箱取り行かなきゃいけなくて、結局家までまた戻って箱だけを取りにね、うん、 で箱取って持ってきて、交換っていうことができたわけですけどもね。でそれ以降やっぱりこう起動するとさ、全然問題ないっていうことでね、ありがたいなって。あとこうなんだろう、まだ買ったばっかだったからね、iCloud ドライブっていうのをオンにしとくと、デスクトップのアイコンじゃないわ、データとか、あと何自分のホルダー入ってるものとかが勝手に同期されるから、で5ギガまで無料なのかな、その5ギガの間で余裕だったからね、全然もう次買って戻って、で自分の iCloud ドライブに、ログインしたらもう勝手にデスクトップが前の状況のままパッて戻ってきてね。で僕ブラウザもなんか Google Chrome 使ってて、あれで同期してるから、ブックマークとかもね、もう一瞬で元に戻ってね、だからほぼ何も苦労なく元に戻って、で1ヶ月だけ使っただけだけど新品のパソコンになって嬉しかったなっていう話なんですけどもね。
おかえりなさいご主人様、ようこそいらっしゃいまし。パンツも履かずに全裸でメイド喫茶に入ってくるなんて、誰かと思ったらまたあんたなのかよ、カルカヤサトシ。ピンクカルカル。
はい、カルカヤサトシです。いやもう本当にね、 MacBook Pro も新しくなってよかったなって、その症状をね、行った時にもう事例がないと、まだ新しすぎて、で修理も開始されてないっていうことでね、だからまあ事例が なくて調べてもわからないっていうことなんでね、こういう事例っていうのは多い方がいいのかなと思ってね、今喋ったんですけどもね。ただその Mac の人がこの番組をわざわざ聞くとはとても思えないんでね、あんまり意味のないことでございますけども、あとなんかあったかな、最近気になった、キュレーションサイト問題あったね。 DNA がね、DNA っていう IT 企業あるじゃないですか、でっかいとこね、あそこがキュレーションサイトっていう、まとめサイトみたいなもんだよね、いろんな情報をまとめて、で、昔のまとめサイトってさ、2チャンネルまとめとかみたいなさ、なんか広告バババババーって貼ってあって、ぐちゃぐちゃーっとしてる中にまとめっていうことになってたけど、最近のこの、言い方もおしゃれだよね、キュレーションサイトって。キュレーションサイト、言い方の問題ですけどもね、そのキュレーションサイトっていうのがまだ、そのまとめなんだけど、こうページ作りがおしゃれでね、そう見やすく作ってあってね、そして、さすが IT 企業っていうこともありますし、それをね、SEO 対策とかでね、上位表示させる技術もね、すごく良くてですね、みんなの目に留まるような感じになっていたんですね。その中に、いろんなキュレーションサイトを、9個か10個かなんか運営してたと思うんですけども、その中の1個がね、こう、医療系の情報を集めてる。だから医療系でさ、あんまりそう無茶なね、薬事法とかね、引っかかるようなことをこう書いてしまうとさ、たとえまとめてきたとはいえ、まとめていろんなサイトの情報をまとめているとはいえ、やっぱりそういうもし間違ってた情報やなんかを配信してしまったら良くないじゃないですか。例えばさ、自分の親がガンだとかなってさ、ガンについてもうどうにかしたいから一生懸命調べるわけですよね。その調べている中で、不安なことを調べるじゃないですか。だから藁にもすがる気持ちで調べてさ、そこでこういうふうにするといいっていうことを適当に書かれてしまうと、もう本当に命にも関わる問題になってくるわけでね、良くないっていうことで、わーっと炎上して一気に閉鎖までなりましたね。で記者会見とかもしてましたけどもね。何があったかな、例えば肩こりは霊が原因だっていうことも言われているみたいなね、なほなっていうね、こととかね、なんかもうそういうのが乗っちゃってたん、ね、で、まとめだからこうアクセス集めるためにいろいろね、やってしまったんだろうけどさ、 ちょっと問題だったなっていうことですね。まあでも便利だよね、ああいうまとめてくれてるのは便利なんだけど、その、まとめられた方のサイトからしたらさ、集客が取られるわけだよね。集客っていう言い方もあれなんですけども、ページへの訪問者がそっちに取られるわけだよね。自分の情報をまとめてそっちに乗っかってて、そっちのが上位表示されればみんなそっちにアクセスして、そこで情報が集まりゃもうそれでよしってなっちゃうからさ、ね、どうなのかな、ということもありましたけども、あとはね、なんかあったかな。ピコ太郎 YouTube 2016年、動画ランキングで世界2位の快挙、日本人で初の快挙、YouTube が発表した2016年の動画ランキングのトレンド動画部門で、歌手のピコ太郎の、ペンパイナップルアップルペンが、2位にランクイン。2016年に YouTube にアップロードされた動画の中から再生や共有、コメント、評価、派生の動画の数などをもとに、選ばれている、日本人アーティストでは初の快挙ということですけどもね、すごいね。アップルペンのやつね。あとは、キリンを絶滅危惧種に指定、IUCN 国際自然保護連合はキリンを新たに絶滅危惧種に指定し、レッドリストに掲載しました。 IUCN は8日、絶滅の恐れがある野生生物を分類したレッドリストの最新版を公表し、新たにキリンを絶滅危惧2類に、指定しました。絶滅危惧2類は絶滅の危険が増大している種で、絶滅危惧種の3つのランクの中では最も危険度は低いとされています。キリンについて IUCN は1985年には15万頭から16万頭いたものの、去年にはおよそ9万7千頭となり、過去30年間で個体数がおよそ 40% 減少したということですね。減少した要因として、農地の拡大などで生息地が破壊されたことや違法な、捕獲などが挙げられているっていうことですけどもね。キリンかわいいよね、あの顔。キリン、まあ動物全部なんだけどさ、なんだろうね、あのかわいさ。まあ象とかもまあみんなかわいいんだけどさ、あれがね減っていっちゃってるんだって。まあしょうがないのかな。こうさ、それが地球っていうものだと思うとさ、なんかキリンが減っていってる分何かが増えていってたりするのかな、人間かなっていうことになるかな。なんかこうさ、この短い期間で言うと、こう何万頭が何万頭っていう風になるけど、長い期間で見ると、こう波のような感じでね、日本人間の人口がバーッと増えてって、キリンの人口がドワーッと減っていくとか、他の動物がバーッと増えるとか、減るとか、いろいろ、いろんなね、流れみたいなものがあると思うんですけどもね、結局でもさ、宇宙に出ない限り、この地球っていう丸いものってっていうのがね、を考えると、例えば、アリの巣の上に、角砂糖を置きました。その角砂糖が地球だと思いますと、アリがこう、まあ、人間であったり、このまあなんかいろいろ、まあ工業とかね、人間がやることとかね、あと動物とかだったりっていうことをいろいろ考えていくと、その地球に対してこのアリがね、ちょこっとずつこう、持っていくわけですね、砂糖のちっちゃい粒をね。そうするとこう、角砂糖はどんどんこうちっちゃくなっていくわけですけどもね、そんな、状況をこう地球に置き換えてみると、やっぱりこう地球っていうのは大きいけど、 いろんな方向からいろんなものをね、こうなんか掘り起こして何かを作ってみたり、それを捨ててみたりとか、いろんなことを繰り返していくと、その地球っていうところからそういうね、生きている動物とか自然とかはなくなっていって、何かに形を変えているはずなんだよね。その地球から外にはそのエネルギーは出て、あんま出ないと思うから、まあ多少出ていくのかな、出ないと思うから、結局地球の中でこう何かは繰り返されているんだけど、人間が住みにくい状況にはきっとなっていくんだろうなっていうことは思ったりしますけどもね。怖いけど、まあね、先のことですけどもね。その前にあれかな、なんか宇宙に行くのかな。もうすぐ車の自動運転も始まりそうだしさ、なんかテスラの動画とか見てたらすごいなって思うのが、その、テスラの社員をさ、自動運転でこう家から会社までね、自動運転で全く手触れずにさ運ぶわけだけどさ、その会社について、入り口のあたりで、多分検索したら出てくると思うんだけどさ、入り口のあたりで運転士を降ろすわけですね。まあ降ろすって表現があれだよね。まあ人間がやってることだから、まあ降りるのが正しいけど、こう見た感じでいくと自動運転してるわけだから、それがなんか人工知能的なことを考えると、車が生きているみたいな考えになってくると、車がまあ人間を降ろすわけですね。そこで、で入り口あたりで、車から人間を降ろして、でバーンってドアはまあ人間が閉めるけど、そしたらその後にさ、車が自分でブーンって駐車場をこう動き始めてね、その駐車場で自分が止まるスペースの空いてるとこを探すわけだよね。で横から人がバーッと飛び出してきたら、ペッて止まってさ、で人が駐車場だからこう人がね、どっから出てくるか分かんないけど、バーッと出てきて止まって、で人が行ったらまたウィーンって動き出して、で空いてるとこ見つけたら、あそこ空いてるなみたいな感じでウィーンって近づいてって、でそこは普通の縦の駐車場は空いてなくて、縦列駐車のスペースは空いてたんだけど、でそこに自分で縦列駐車して、ヒューンってって言ってね、電源落とすか知らないけど、それでおしまいっていう感じで、もうなんかすごいなっていうことを思いましたんでね。だからもうあっという間だろうな。僕さ、車の進化で、最初におおって思ったのは、パワーウィンドウとドアロック、キーレスドアロック、あれがね、一般的になり始めた頃に、あ、進化したって思ったんだよね。古いけどね、古い話だけどさ、僕が免許取って車に乗り始めた頃っていうのは、まだ全部が、なり始めの頃だよね。パワーウィンドウにね、電動の窓になり始めの頃で、まだまだね、手でくるくるくるって回すタイプのね、窓っていうのをがついている車っていうのがいっぱいあってね。で、あの時に、あ、一気に変わったなって思ったけど、久しぶりにそれを感じているね。こう、自動運転に変わろうとしている、この今の時代。あ、なんか、新しい時代が来るなって。こうなってくると、もう人間も、ロボットになるなっていうね。脳だけ、脳に血液さえ送れば、脳はずっと動いてて、そこが、ね、ロボットの体を操作すればなんか動くんだろうなとか、いろいろ考えてしまいますけどもね。まあこんなことをね、ぐだぐだ話していても仕方ないので、今日はこんなところかな。カルカヤサトシでした。